最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。2026年5月5日火曜日です。皆さんこんにちは。パーソナリティのはるかです。今日は子どもの日ですね。皆さんはどんな子ども時代を過ごしましたか？私たちが子どもの頃に遊んだおもちゃと今の子どもたちが遊ぶおもちゃってものすごく進化しましたよね。昔ながらの積み木や人形も素敵ですけど、最近はプログラミングで動かせるロボットとか、タブレットと連動するチークトイ、AR、つまり拡張現実を使って部屋の中でキャラクターと遊べるゲームなんかもあって、テクノロジーの進化を身近に感じます。未来を担う子どもたちがどんな新しい技術に触れて育っていくのか、とっても楽しみですね。さて、今日のポッドキャストでは、まず日本の政府が開発した AI システムの海外展開という大きなニュースからスタートします。後半は Apple の最新 AI 研究とその背景にある莫大な投資、好調な決算について、さらに私たちの生活をちょっと便利にしてくれるスマートガジェットや Uber の CEO が語る AI とビジネスの未来像まで盛りだくさんでお届けしますよ。気になるニュース、一緒に深掘りしていきましょう。
まずは日本の行政システムが世界へ羽ばたくかもしれないというニュースです。ヤフーニュースによると、日本政府は行政機関で生成 AI を安全に利用するために開発した独自のシステムを海外の政府に売り子の方針を固めたそうです。このシステム、名前がすごくユニークで、ガバメント AI 源内っていうんです。なんだか江戸時代の天才発明家平賀源内を彷彿させますよね。この源内はデジタル庁が開発したもので、行政の職員さんが業務でチャット AI などを使うときに安全性を確保するためのものなんです。具体的には国会で議員さんからの質問に答えるための答弁案を作成するのを手伝ったり、警察庁と協力して SNS などで見かける闇バイトの募集と疑われる投稿を自動で選び出す機能も開発したそうですよ。すごいですよね。一番のポイントはそのセキュリティ対策です。行政が扱う情報って国民の個人情報とか国の機密情報とか、すごくデリケートなものがたくさんありますよね。この源内はそういった機密性の高い行政データを AI に学習させることなく、ただ参照するだけにとどめる仕組みになっているんです。これによって重要な情報が外部に漏れるのを防ぐ高度なセキュリティを実現しているんですね。このシステム、今月から日本の全府省庁の職員約18万人を対象にした実証実験が始まるということで、本格的な導入も近いのかもしれません。そしてこのメイドインジャパンの行政 AI システムを今後は東南アジアなどの新興国や途上国を中心に展開していく計画なんです。背景には特に東南アジアで急速に普及している中国製の AI が世論工作などに使われないんじゃないかという懸念があるそうです。そこで各国は自国でコントロールできる AI の開発を急いでいて、日本がその開発を支援しようというわけですね。日本の強みである日本語 AI を開発してきた技術やノウハウを活かせるチャンスでもあります。この動きは2023年の G7 広島サミットで日本が主導して提案した AI の国際的なルール作りの枠組み、広島 AI プロセスの一環でもあります。安心安全で信頼できる AI を世界に広めていくという日本の大きな目標に向けた具体的な一歩と言えそうですね。行政のデジタル化そのものを輸出するという新しいビジネスモデルとしても注目です。
さて、ここからは技術の話題、特に AI に関する興味深いニュースを続けてお届けします。次は Apple の最新の研究についてです。925Mac が報じています。 Apple の研究者チームが LLM、 つまり大規模言語モデルの回答精度を向上させる、すごくクリエイティブな新しいフレームワークを発表しました。その名もラディです。これ何がすごいかっていうと、 AI が答えを出す前の考えるプロセスを工夫している点なんです。普段私たちが使っている ChatGPT のような AI は自己回帰モデルといって、 文章を単語一つ一つ順番に予測して生成していくのが主流です。それに対してラディは拡散モデルという画像生成 AI でよく使われる技術を組み合わせているんです。拡散モデルは最初はただのノイズ、ぐちゃぐちゃのデータから始まってそこに隠れているパターンを学習しながらだんだんとノイズを取り除いていって最終的に意味のある文章や画像を生成するという仕組みです。ラディはこの2つのモデルのいいとこ取りをしているんです。具体的には、まず AI が質問に対してどう答えようかなと考える段階で、拡散モデルを使って複数の思考の道筋みたいなものを同時に並行してたくさん走らせるんです。しかもそれぞれの道筋が似たような考えに偏らないようにあえて違う可能性を探るように促す仕組みまで入っているそうです。人間が何か難しい問題を考えるとき、こうしたらどうかな、いや、こういう歌もあるぞって、頭の中でいろいろなアイディアを同時に検討するのに似ていますよね。そして十分にいろいろな可能性を検討し終わったら、最終的な答えを書き出す段階では、得意の自己回帰モデルを使って、正確な文章を一つずつ生成していく。まさに熟考してから答える AI という感じです。このラディをメタのラマ3ポイントとアンといった既存のモデルに適用してテストしたところ、数学の問題を解く能力やプログラムのコードを生成する能力、パズルを解く能力などで従来の方法を上回る高い精度を達成したそうです。アップルが新しい AI モデルをゼロから作るんじゃなくて既存のモデルを賢くするためのフレームワークを開発したという点がとても興味深いですよね。これならいろいろな AI に応用できるかもしれません。アップルの AI 開発への本気度が伝わってくる研究です。
先ほどの AI 研究もそうですが、アップルが AI に本気なのはその投資額からもはっきりと見て取れます。ここでアップルの最新決算に関するニュースを2つまとめてご紹介しますね。こちらも925Mac からの記事です。まず1つ目、研究開発費について。アップルが発表した2026年度第2四半期、つまり1月から3月までの3ヶ月間の決算で、研究開発費がなんと114億ドル、日本円にすると1兆7000億円以上というとんでもない金額に達し、四半期ベースで過去最高を記録したそうです。これは前の年の同じ時期と比べて 34% も増えているんです。決算発表の電話会見でティム・クック CEO はアナリストから AI への投資について質問された際に、自らこの研究開発費の数字に触れて明らかに投資を増やしていると強調したそうです。この莫大な投資が先ほど紹介したラディルのような最先端の研究につながっているんですね。ちなみに他の巨大テック企業と比べてみると、アルファベット、つまりグーグルの親会社の研究開発費は170億ドル、メタは176億ドルとアップルを上回っています。 AI 開発競争がいかに熾烈かがこの数字からも伝わってきますね。そして2つ目、その投資を支える業績についてです。同じく2026年度第2四半期の売上は112億ドル。これも日本円で17兆円くらいでしょうか。前年の同じ時期から 17% も増加していて、市場の予測を上回る絶好調ぶりです。純利益も 29.58 億ドルと凄まじい数字です。この好調を支えたのは、iPhone 17 シリーズの記録的な売上と、もう一つ、アップスターやアップルミュージック、iCloud といったサービス部門の成長です。サービス部門の売上は 30.98 億ドルと過去最高を更新しました。こうしてみると、iPhone という強力な製品で大きな収益を上げ、その利益を AI などの次世代技術の研究開発に積極的に再投資し、さらにサービス部門でもしっかり稼いでいくという Apple の強力なビジネスサイクルがよくわかります。この好調な業績があるからこそ、未来への大胆な投資ができるんですね。
アップルのような巨大テック企業の話が続きましたが、ここからは私たちの暮らしをもう少し身近なところで豊かにしてくれるスマートガジェットのニュースを2つ見ていきましょう。ダバージからの記事です。まず1つ目は、 スカイライトキャレンダー2という15インチのスマートカレンダーです。家族の予定を管理するのって結構大変だったりしませんか？このスマートカレンダーはそんな悩みを解決するかもしれません。 Google カレンダーや Apple カレンダー、Outlook など複数のカレンダーサービスを自動で同期して、この1台のディスプレイにまとめて表示してくれるんです。家族メンバーごとに色分けもできるので、誰がいつ何をするのかが一目でわかります。壁にかけたり、付属のスタンドでキッチンカウンターに置いたりして、家族みんなが見える場所に設置できるのがポイントですね。タッチスクリーンにもなっていて、カレンダー上で直接家事の分担リストや買い物リストを作成管理することもできます。もちろんスマホアプリからも操作可能です。さらにカレンダープラスという月額プランに加入するともっとすごい機能が使えます。例えば学校からのお知らせメールや PDF、イベントのチラシ写真を送るだけで AI が内容を読み取って自動でカレンダーに予定を登録してくれるんです。これは便利そう。他にも1週間の献立を計画するツールや、子供が家事を完了したらご褒美をあげる機能なんかもあるそうです。使っていないときはデジタルフォトフレームとして家族の思い出の写真をスライドショー表示することもできるという、なかなか気の利いたデバイスです。現在セールで過去最安値の$249.99になっているとのことです。家族の情報共有のハブとして1台あると生活がスムーズになりそうですね。
続いてもう一つ、ユニークなスマートガジェットのニュースです。こちらもザバージュから。スイッチボットボットリチャージャブルという製品がセールになっているという話題です。これ何をするものかというと、物理的なボタンやスイッチを代わりに押してくれる小さなロボットアームなんです。例えば、毎朝使っているコーヒーメーカーのスイッチや、ちょっと離れた場所にある照明のロッカースイッチにペタッと貼り付けておけば、スマホから操作したり、決まった時間に自動でオンオフしたりできるんです。あと5分寝ていたいけど、コーヒーは入れ始めたいなんて時に、ベッドの中からスマホでポチッと操作できるわけですね。配線工事もいらないので、今ある家電をすごく手軽にスマート化できるのが最大の魅力です。旧モデルは電池式だったんですが、この新モデルは USB-C で充電できるようになって、1回の充電で使い方にもよりますが最大6ヶ月も持つそうです。さらに別売りのスイッチボットハブミニという機器と組み合わせれば、 Amazon Alexa や Google アシスタント、 Siri を使った音声操作にも対応します。スマートホームの標準規格であるマターにも対応できるので、将来的な拡張性もバッチリです。最新のスマート家電に買い替えるのは大変だけど、今あるものをちょっと便利にしたいというニーズにぴったりはまる製品ですよね。こういうかゆいところに手が届くアイデア製品大好きです。
さて、スマートホームで生活が便利になる一方、もっと大きなスケールで社会の在り方を変えようとしているのが Uber のような企業です。最後はザ・バージのポッドキャストに登場した Uber の CEO ダラ・コスロシャヒ氏のインタビュー記事から、 AI とビジネスの未来について考えてみましょう。このインタビューでコスロシャヒ CEO は Uber が目指す壮大なビジョンを語っています。 Uber はもはや単なる配車アプリではなく、エブリシングアップ、つまり何でもアプリを目指しているというんです。その第一歩として、旅行サイトのエクスペディアと提携し、 Uber のアプリ内でホテルの予約もできるようになりました。他にも乗車する車にあらかじめコーヒーやスナックを用意しておくサービスや、個人の買い物代行サービスなども始めています。移動を中心に人々の生活のあらゆる場面に関わっていくプラットフォームになろうとしているんですね。もちろんそのビジョンの中心には AI があります。インタビューでは AI チャットボットが人間の代わりに配車予約をしてくれる未来についても語られていますが、 CEO 自身は現状の AI 連携はまだちょっと使いにくいと感じているようです。一方で社内での AI 活用はものすごく進んでいるみたいです。ソフトウェア開発に AI コーディングツールを導入した結果、なんと今年の AI 利用料、専門用語でいうトークンの年間予算を4月の初めにはもう全部使い切ってしまったというから驚きです。それだけ積極的に AI を業務に取り入れている証拠ですね。
この流れを受けて、今後は人間のエンジニアの採用ペースを見直す可能性も示唆しています。そしてもちろん自動運転技術への投資も続けています。コスロ社非 CEO は、会社が大きくなると失敗を恐れて保守的になりがちだけど、イノベーションを続けるためには自動運転のようなスマートなリスクを取り続けることが重要だと強調しています。インタビューの最後には、 AI が CEO の仕事も代替すると思いますか、という鋭い質問も。それに対して彼は、社内にはもう言うことを聞かないならず者の AI だらがいますよ、なんてジョークで返したそうです。 Uber が目指す未来、そして AI がもたらす変化の大きさ、さらには仕事の未来まで考えさせられる、非常に示唆に富んだインタビューでした。
今日のポッドキャストでは、日本の行政 AI の海外展開から、Apple の AI 研究とそれを支える好調な決算、そして私たちの暮らしを便利にするスマートガジェット、最後に Uber が見据える AI との未来まで、幅広い話題をお届けしました。 AI という技術が、国の仕組みから企業の戦略、そして私たちの本当に身近な生活の隅々まで、ものすごいスピードで浸透してきているのが実感できたのではないでしょうか。次回の更新もお楽しみに。はるかでした。それではまた明日。